ですね、コピーの話のこのまとめになるんですけども、と、ま、マインドセットともちょっと近いんですけども、見込み客が僕たちのことを知らない、僕たちのことを嫌いな、でも感情的に買う準備のできている見込み客が、どういう本音を持っているか、どういう気持ちを持っているのか、実はこういう心を持っているっていう話をします。で、ちょっと見込み客の本音と書いてください。見込み客の本音です。で、かなりこれも、速いスピードで喋るので、こう、ビデオをね、止めながら話してください。で、村上さんの、喋るのが早口で聞き取れませんっていうのをメールを結構もらったんですけど、これもう癖だし、もし、今日ね、ちょっと、まあ、なるべくゆっくり喋るようには気をつけたんですけど、ゆっくり喋ろうとすると、伝えたいことが伝えられなくなってしまうんですね。だから本当にね、まあ、僕の癖でね、はい、結構、もともと早口なんで、すごいそれでちょっともう気分嫌な気持ちになったこともあったんですよね。早口で聞き取れませんので、ゆっくり喋ってくださいとか言われても、喋れないし、喋るってこと時間が長くなりますよね。いろんなジレンマと戦いながらやってるんで、もしね、ちょっと早口で、今これから話す話を聞き取れないなと思ったら、ビデオ止めてくれればいいですよね。ビデオ止めながらちょっとこう、止めて、書いて、止めて、書いてっていう風にやってみてください。OK でしょうか。見込み客の本音です。で、見込み客の本音。これを読んで、俺の時間を無駄にさせないっていう風に感じさせてくれ。っていう風に思ってるんですね。読んで、ああ、時間の無駄になったなっていう風なことを、俺をそういう感じをさせないでくれ。私をそういう感じをさせないでくれっていう風に思ってます。いいですか。で、次が、俺に何かくれると、私に何かくれると感じさせてくれ。なんか、売り込まれるんじゃないかなとか、なんかね、煽られるんじゃないかなじゃなくて、何かこれを読んだだけで得するんじゃないかな、何かこれをくれるんじゃないかなっていうふうに感じさせてくれ。っていうふうに見込み客は思ってるんですね。で、次が、俺が聞きたいこと、私が聞きたいことは、何度も、何度も、何度も、何度も、何度も聞かせてくれ。っていうふうに思ってるんです。で、俺が聞きたいこと、私が聞きたいことっていうのは何かっていうと、基本的にはどういう具体的な結果が得られるかっていうことはもう何回も何回も聞きたいんですね。どういう返金保証があって、どういう保証があって、どういうふうに俺にリスクがないのかっていう話は、いろんな角度でいろんな言葉で聞きたいんですね。何回も何回も聞きたいんです。一回言ったらはい終わりじゃないんですね。お客さんは 100% 読まないですよね。読まないんですよ。飛ばし読みするんですよ。ずらーっとパーっとクリック、ずーっと下まで行って、パッと読んでしまうんですね。お客さんは基本的に読まないので、何度も何度も何度も言ってあげる必要があるんです。それは、でもお客さんが聞きたいことだけですよ。僕たちが喋りたいことじゃなくて、お客さんが聞きたいことは何度も何度も何度も言ってあげる必要があるし、見込み客はそういうふうに思っています。で、次が、1対1で話しているように感じさせてくれ。1対1です。これね、またテクニックの話になっちゃうんですけど、皆さんは、どうですか？とかじゃなくて、あなたはどう思いますかって言われた方が響きますよね。で、私はこう思ってますよじゃなくて、私たちはこうですよね。僕たちはそうですよねって言われた方が響きますよね。一対一でこう話してるように喋るってことです。多くの人に話しかけてるんじゃないです。読んでる人はもうこのコピーを、今あなたの読んでるコピーを自分だけのために書いてくれてると思ってるんですね。だから、一対一で読んでるように、こう、いろんな言葉、語尾とかね、いろんなところでこう気を使っていかないといけないということです。で、次が、俺を、私を理解しているっていうふうに感じさせてくれっていうふうに思ってるんです。読んで、ああ、この人は私のこと理解してくれてるな、俺のことは理解してくれてるなっていうふうに感じたいっていうふうに思ってるんですね。すごい煽られて、売り込まれて、なんとかじゃなくて、はあ、この人は私のこと理解してくれてるなっていうふうなことを、こう、感じたいと思ってるんです。だからそれをこう、そういう感情で書いてあげないといけないっていうことです。で、次が、デザインを見せないでくれ。これものすごく重要なテーマなんですけども、よくね、セールスレターでこう、文章が悪かったんですけど、売れないんですけどもっていう、すでに情報商材をやってる人から質問もらうんですけども、その多くの人はデザインが足りないんですか？やっぱりデザイナーに頼んだ方がいいんですか？っていう質問があるんですね。基本的にお客さんはデザインは見たくないんです。で、デザインとは、僕たちが伝えたい文章を補足するものであって、そのね、かっこつけるものではないんですね。みんなかっこつけちゃうんですよ。綺麗にすればいいんだろう。いっぱい写真をつければいいんだ。写真をつければいい。自分の顔写真をつければいいんだっていうふうに、自分のエゴとかかっこよく思われたいとか、綺麗に見せたいっていう気持ちでデザインを書くからおかしくなるんです。で、基本的には、 あの、ちょっと極端な言い方なんですけど、僕は文字だけで OK だと思ってます。でなぜならこれはもう かなり過去にテストして、文字だけのものとデザインを入れたもので、ものすごく制約率が下がったんですね。デザインを入れれば入れるほど。っていう経験があるし、メンターもそういうふうに言ってるんですね。デザインを入れれば入れるほど、実はなんかうさんくさくなって、嘘くさくなって、こう、下がってしまうんです。ただ、まあ、デザインをこう入れてね、信頼感を得るためのデザインとか、本当に相手を安心させてあげたいという気持ちで、デザインを入れたりとか、自分の顔写真を入れたりとかっていうのはいいと思うんですね。で、心の本当持ちようなんですけども、目立ちたい、かっこつけたい、すごいと思われたいと思って、つけるデザインと、相手を信用させてあげたい、安心させてあげたい、ほっとさせてあげたいという気持ちで書くデザインって、微妙に違うんですね。何が違うんですかって言われたら、まだちょっと言葉で説明するほどは来てないんですけど、なんか写真の位置とか、その写真のね、この角度とか、顔の向きとか、目つきとかで、何か違うなっていうのを感じるんですね。で、僕が感じてるように多分あなたも感じてるし、あなたの見込み客も感じるんです。だから、デザインっていうのはあくまで僕たちのコピーを補足するものであって、なんかね、デザインをきれいにしたら売れるっていうことではないっていうことはこう分かってください。これちょっとマインドセットとして本当にちょっと大事なんで覚えてほしいと思います。で、次なんですけども、私が何が欲しいのかを聞いてくれ。で、何が欲しいのかを聞いてくれっていうことなんですけども、これはコピーを書く、前段階になります。リサーチの段階になります。で、結局、僕たちは予測でやってしまうんですね。俺が欲しいんだから欲しいに決まってるとか、これは売れるに決まってるっていうふうにやってしまうんです。ついつい。で、僕もずっと やっちゃってたんですね。お客さんに欲しいものを聞いて、それを作ってあげるのが僕たちの仕事ですよね。だから、で、お客さんは、実はやっぱり聞いて欲しいと思ってるんです。心の底では、欲しいものを聞いて欲しいと思ってるし、誰かにぶちまけたいと思ってるんですね。だから、それを聞いてあげることが必要で、それを聞いたことをこうコピーに表現してあげることが重要ということです。次です。次が、読むだけで得をさせてくれ。読むだけで得をさせてくれ。です。で、さっきその、ね、コピーの話をしているときに、ストーリーフォーミュラーの話をしているときに、テクニックを一つ二つ教えてあげてくださいっていう話をしましたよね。本当に、今までのセールスレター、今までの広告、今までのチラシ、ダイレクトメール、ファックス DM っていうのは、売り込み、お金が欲しいばっかりでしたよね。でも僕たちはもうそうじゃなくて、たとえ買ってくれなくても、読んだ人が満足して得したな、あ、こんな話があるんだって感動するようなコピーを書いていかないといけないんですね。で、まあ、切れ事じゃなくてね、本当にこれから僕たちがずっと稼ぎ続けるためにも、そういうセールスレターを書かないといけないんです。じゃないと、まあね、すぐセールスレター悪いよとかいう噂も広まってしまって、すぐに商売ができなくなってしまうので、読むだけで得をするテクニックを随所に散りばめてあげるとか、何かを教えてあげるっていう気持ちでセールスレターを書いてください。次です。次が、あなたが信用を信頼できる人間だと感じさせてくれ。あなたが信用できる、信頼できるということを感じさせてほしいと思ってるんですね。で、信用とか信頼についての話はいろいろしたんですけど、まあ、自分の本当弱い部分を正直に話したりとか、まあ、何か証拠を見せたりとか、お客さんの声を見せたりっていうのもそうなんですけども、と、ビジネスで一番難しいのがやっぱ信頼なんですね。本当に、信頼っていうのはもう本当に、ね、なかなか、信頼できたなと思ってもすぐにグラグラグラって売れちゃうし、信頼さえできてれば、本当に何でも、あなたのお客さんは買ってくれると思うんですよね。あなたを信頼したら、あなたが次の商品を出したらもう買うっていうスパイラルが生まれると思うんです。だから、いろんなところで信用信頼っていうのが一番難しくて、そして、実は、見込み客も信用信頼したいと思ってるんです。本当にいい人に会いたいな。本当に、心から信用できる人に会いたいなっていうふうに思ってるっていうことをこう、忘れないでほしいということですね。覚えてください。じゃあですね、次に書いてほしいんですけども、お前は、俺だけのために、このレターを書いてるんだと感じさせてくれ。で、あなたは、僕たちは、お客さんに、そのお客さんはね、僕たち、たくさんの人にこうメッセージを発してるとは思いたくないんですね。あ、これは俺のことだ、俺のために書いてくれてるんだっていうふうに感じたいと思ってるんです。ね。まあ、マインドセット的な話なんで、これに対してのテクニックっていうのはまたこれから話していくんですけども、とにかく一人の人間に向かって書いて、はあ、理解してくれてるな、共感してくれてるな、分かってくれてるな、あ、こういう恐怖持ってること同じだなっていうふうなことを感じたいんですね。だから、一人の人間に、あなただけのために書いてますよっていうセールスレターにしないといけないということです。次です。で、他の人は得しないんだよね。俺だけだよね。っていうふうに見込み客が思ってるんですね。 まあ、ちょっと深いんですけどね、結局その、みんなが得しますよ、みんなに得点がありますよ、みんながラッキーですよっていうのは、別に聞きたくないんですね。本当に今その問題を抱えていて、なんか自己中心で寂しいと思うかもしれないんですけども、やっぱり見込み客っていうのは、俺だけ得したい、俺だけがなんか幸せになりたいっていう気持ちが心のどっかにあるんです。だから、そういうのを感じさせてあげないといけないんですね。あなただけですっていうこと、あなただけしか得しないんですよっていうことをこう、感じさせてあげる文章を書かないといけないということです。で、次が、お前のストーリーを教えてくれ。っていうふうに思ってるんですね。あなたのストーリーを教えてくれ。村上のストーリーを教えてくれ。誰も説明文も聞きたくないんですね。ストーリーで物語で聞きたいんです。で、それ以外で話すとジャッジするんです。だから、そのストーリーを教えてほしいというふうに思ってます。だストーリーでいろんなところでこう話してあげる必要があるんですね。商品ができた過程、あなた自身が苦労した過程、そういうことを全部ストーリーで物語でこう話してあげる必要があるということです。で、次なんですけども、俺が求めているものを得るために、次に何をしたらいいのか、具体的なステップで分かりやすく教えてくれ。これさっきの話につながりますよね。曖昧に、はい、幸せになりますよ、どうぞ、ではなくて、ね、ここ次にここをクリックして、こういう画面が開いて、こうなったらこういうものが送られてきて、こういうことをしたらこうなりますよっていうことを、具体的に想像して考えるのがめんどくさいから、僕たちが想像してあげないといけないんですね。だから、そのね、次にここをクリックしてくださいとか、次にこういうページが開くので、この部分をよく読んで、これであなたが本当にやる気があると感じたらやってくださいとかってね、まあ、いろいろなテクニックはあるんですけども、次に何をしたらいいのか、次に何をしたらいいんだ、次に何をしたらいいんだっていうのを、本当にね、相手を赤ちゃんだと思って、本当に、ね、優しく手を引っ張るように、こう教えてあげる必要があるということです。次です。次は、わかりやすいように価値を具体的に通訳してくれです。この話もしましたよね。わかりやすいように具体的ですよ。明確に明瞭にタッチできて触れるぐらい、温度もわかるぐらい、その価値っていうのを数字とかで表してあげないといけないんですね。ハッピーじゃダメだっていうことです。具体的です。かなり具体的に何キロ痩せて何センチウエストが細くなって、そしてどういうふうに褒められて、どういうふうな感情になって、そしてマニマニっていうふうに価値を、曖昧な価値を具体的にしてあげる必要があるということです。で、最後ですね。最後が、どう転んでも、俺にはリスクが一つもないようにしてくれ。というふうに思ってるんですね。どう転んでもです。どう転んでもリスクがないんです。参加しても、参加しなくても、お客さんにはリスクがないようにしないといけないんです。全部のリスクは、僕たちが背負う必要があるんですね。そう。だから、ね、さっき言ったようにセールスレターを読むだけで得するっていう話をしたんですけども、読むだけで得しなくちゃいけないんです。読んで時間を無駄になったな、リスクがあったなっていうのもダメなんです。どう転んでも何があっても、その、やってるお客さんにはリスクがないようなことをして、そういう、その提案をしてあげないといけないということです。そう、これが、まあ、ちょっと早口で話してしまったんで、大変だったと思うんですけども、見込み客の本音なんです。見込み客ですよ。感情的に買う準備はできている。でも、僕たちのことを知らない、僕たちのことを嫌いな見込み客がこう思ってるんです。で、このマインドセット、この考え方を持ってコピーをこう書くと、本当に素晴らしいコピーを書けて、本当に多くの見込み客をこう呼んで、そして見込み客が商品を買ってくれて、あなたは安定した収入を得られて、そして次の商品も買ってもらえて、またさらにお金が40万円が100万円になって、そして、ね、今度はまた僕みたいにその、いろんな人に教えてあげて、いろんな人を幸せにしてあげて、で他のビジネスをやったりとかっていうこともできるようになるんですね。すべて、そのコピーライティングというのは大事で、すべての始まりで、これがないとお金が儲からなくて、そしてこれがもう極めてしまえば、どんどんどんどんお金が転がり始めるスパイラルが生まれるということを分かってください。これ見込み客の本音です。で、コピーの、まあ、ステップ1なんですけども、これは、ステップ1の話は今日で終わりです。でも、ステップ1って言ってもものすごく重要なことが入っていて、まあ、実はこれを本当に本質を理解して、コピーを、こういう気持ちでコピーを書いたらテクニックなんて勝手に生まれてくるというふうに思ってるんですけれども、まあ、一応ここで一度コピーの話は締めて。で、これからですね、全体像をちょっと話します。継承がね、どういうふうな流れになっていくのかわからないっていう人がこういると思うんですけども、まあね、ちょっと安心してもらいたいんで、こう話をするんですけども、まあでも、基本的にその、いろんな DVD とかを買っても最後ってわからないですよね。だから、継承っていうのもその、最後までその、全体を知りたいという気持ちもわかるんですけども、まあ、そんな焦りすぎないようにしてほしいなというふうには思います。で、なんで今まで全体像を話さなかったかっていうと、 僕たちにはその稼ぐパターンっていうのがものすごくいっぱいあるんですね。で、まあ、情報ビジネス一つとっても、いろんなテストの方法があって、いろんな稼ぐパターンがあって、いろんなコピーがあって、で、まあ、いろんなコンテンツの作り方があって、でいろんなそのやり方があるんで、どれを話そうかなっていうのをこう迷ってたんです。で、まあ、基本的には3パターンぐらいあるんですけども、それを、みんなの状況を見ながら、みんなからの質問を受けながら、どういう方向に行こうかなっていうのをこう、決めかねていました、正直言うと。で、どういうふうにして、どれを教えたら一番早く、こう、一番効率よく、一番少ないお金でやれるのかなっていうことをこう考えながらやっていたんですけれども、まあ、一応まあ、決まってることは決まってるので、ちょっと話をしていこうと思います。ただ、多少、みんなからの質問とか、そういうのによって前後するっていうことだけはちょっと分かってください。一応みんな今安心してもらうために全体像を話します。で、まずですね、これからやることなんですけども、商材候補を絞ってテストをします。売れるかどうか、売れない商材を作って時間をかけて作って売れなくてわーってなるよりも、最初からテストして売れる可能性が高いものを作っていった方がいいですよね。そう、だからテストをします。で、テストの方法はこう、二つあるんですけれども、その二つの方法を教えていきます。で、この二つは、なんで二つあるかというと、まあ、お金があるないとか、スキルがあるないとか、その、選ぶ商材によって、こっちのテストの方が分かりやすいし、こっちのテストの方が分かりやすいしっていうのがあるんですね。だから、二つのテストの方法というのを話します。それで、次に、その商材で、よし、これに決めようっていうふうな感じで決まったら、それの、商品作りを始めます。どういうふうにして商品を作っていけばいいのか、コンテンツを作って、まあ、いろんな本を読んで勉強して、で、どういうふうに実績を出していけばいいのかっていうコンテンツの作り方を話していきます。で、商品を作った。その次は、セールスレターを書きます。今日話した内容とも、まあ、リンクするんですけども、売るためのセールス文っていうのを書きます。で、次に、実際に広告を出します。で、経営者ブログを見てくれた人はわかると思うんですけども、いろんなね、その見込み客を集める方法があるんですね。PPC、SEO、ミクシー、メールマガジン、無料レポートとかっていうふうにいろいろあるんですけども、まあ、その中で、なるべくお金がかからないでリスクが少ない方法っていうのをだんだん順番に教えていきます。そう。それで、見込み客をこう集めて、まあ実際に販売します。で、販売したら、今度はその見込み客に販売したものに対して、バックエンド商品の作り方っていうのを教えていこうと思ってます。で、一つの商品を売ったら終わりではなくて、お客さんっていうのは何かこう欲を解決したら、やっぱり次の欲が生まれますよね。お金を稼いだら次のステップに行きたいと思うし、頭が良くなったら何か覚えたいと思いますよね。で、僕たちは常にそれをこう提供してあげないといけないんですね。相手を進化させてあげるためにいろんなものをこう販売してあげて、いろんなものを紹介してあげる必要があるんですね。そう。だからバックエンドの作り方っていうのを話して、で、まあ、最後にそのフォロー。どういうふうにしてフォローしていって、そのお客さんにこう満足してもらって、次の商品も買ってもらうっていう流れになっています。で、二つの方法でテストするっていう話をしたんですけども、どういう方法でテストするのかっていうのを簡単に話します。で、具体的にはね、次回また話すんで、ちょっとそれまで待っていてほしいんですけども、一つ目が、ライバルの商材をアフィリエイトして、まあ、利益というか、まあ、一定のラインを超えたら、その商材を作るということですね。例えばなんだろう、まあ、じゃあ、筋肉をつける商材を作りたいなと思ったら、ライバルでいい商材を探してきて、それをこう実際に PPC でアフィリエイトしてみて、それで、あ、合格ラインだなってなったら、それをこう作るということですね。うん、で、二つ目が、感情的に、ごめんなさい、ランディングページを出して、PPC にランディングページを出して、アンケートを取って、どれぐらいその見込み客がホットで買う準備ができているのかどうかっていうのをテストする方法があります。で、さっき言ったようにライバルのアフィリエイトか、もしくは感情的に買う準備ができている、厚さを測るテストっていうのが二つあって、この二つの方法を教えます。で、これは、さっき言ったように、まあ、かかるお金も多少変わるっていうのがあるんですけども、商材によってそのライバルがどうしてもいなかったりとか、そのライバルのその商材がこのアフィリエイトするほどのいいレターがないとかっていうんだと、正確な数字が測れないと思うんですね。だから、こっち、二つの方法を教えるんですけども、基本的に最も効率がいいのは、ライバルの商材をアフィリエイトする方法です。わからなくても大丈夫です。次回詳しくお話するんで、ちょっと安心してください。で、その、次回よりね、実際にサイトを作ります。で、ホームページですよね、を作るのに、まあ、ね、中級者とか上級者の方も参加してるんで、そんな当たり前だよって思う人もいるかもしれないんですけど、中には本当に初心者の人もいるんで、みんなにわかるように説明していかないといけないんですけども、まあ、その、サーバーを取ったり、ドメインを取ったりっていうのもしていかなくちゃいけないんですね。で、 ここはかなりややこしいので、ちょっとですね、今回は、無料でいいホームページを作れるものを見つけたので、それをこの後ね、ちょっと紹介して話していこうと思うんですけども、まあ、Google サイトって言います。Google さんがこう提供している無料のサイトがあるんですけども、それで簡単なランディングページとかを作ってテストすることもできるんですね。まあ、ちょっといろいろあってね、Yahoo さんにはちょっと出しづらいとかいろいろあるんで、その辺の話もまた後でするんですけども、今はね、簡単にちょっとランディングページ、さっき言った究極のランディングページでランディングページを作るっていうのと、まあ、Google サイトを使って、ちょっとホームページに慣れてもらうという意味も含めて、で、Google サイト知らない人が多いと思って、かなり便利なので、そういう、それを伝える意味でもこれをやろうと思います。